ナの川ラジオ。はい、どうも、お耳の向こうからお邪魔します、バナナです。この番組は阿波の国の片隅で過ごすラジオ大好きアラフォー女による一人しゃべりポッドキャストです。秋の味覚収穫してきました。先週の土曜日と日曜日なんですけど、夫の実家の方に行ってですね、すだちと栗をね収穫してきました。ちょうどね、徳島はね、今ね、すだちのね全盛期ですね。もうありとあらゆるところですだちが配られ、ありとあらゆるところですだちが食べられる、このすだちによるすだちのためのすだちのこの月なんですけれども、例に倣ってね、うちのね夫の実家はね、山奥にあるんですけど、かなりね広い山を所有しておりまして、その山で今すだちが全盛期だと、だからこう拾いに来いとっていうので収穫しに行ってきました。皆さんご存知ないと思うんですが、すだちってね、めっちゃトゲがすごいんですよ。こう木に生えてるんだけど、その木の枝のところに、なんだろうな、もうバラの3倍ぐらいの強度があるんじゃないかぐらいのね、かなりねすごいトゲがいっぱいあってね、もうめっちゃこう刺されてね、親指痛い痛いなんですけどね、痛い痛いしながらもね、めちゃくちゃ収穫してきました。どれぐらい収穫したかっていうと、段ボール1箱分ですね。もうこれ写真に撮ってアップしたいぐらい、ものすごい数のすだちが今うちにあるんですよ。もうほんとね、これをねこう一個一個絞ってこう瓶に詰めて、でこう冬とかね春まで持つようにしていくんですけど、またそれもねしなきゃいけない。あとね、季節上ね、栗もちょうどなってました。栗もね、栗拾いもね、小学生以来かな、落ちてるイガイガの栗をね足でムキムキして、でこうプリッとこう踏んで実を出して、でそれでこうポイポイポイポイこうカゴの中に入れていくんですけどね、そんなこともしてみたり、 あと秋みょうがですね。みょうがもね、バナナ大好きなんですよ。独特のこうえぐみがまだねお酒に合うんですよね。のんべえだったらね絶対好きだと思う、みょうが、秋みょうがね。秋みょうがもね、いっぱいこう地面に生えてて、でそれをねこうむしり取って行ったりもしたんだけど、いやー秋ですね。世の中は実りの秋ですかね。実りの秋、読書の秋、食欲の秋、そう、いろんな秋があるんですけれども、これをお聞きのあなたにとっての秋とはどんな季節でしょうか。バナナはね、秋ってね別れの季節なんですよ。私ね、今までのこう恋愛経験の話なんだが、秋にねめっちゃこう別れるっていう私今まで夏に出会う率がすごい高くて、そんでね秋が始まるか始まらないかぐらいに別れちゃうんですよ。冬まで持たないっていうね、結構短い命の恋愛が多いですけど、だからね秋ってね大体ねその前の恋愛をね引きずってるんですよね。で秋って失恋にちょうどいいじゃないですか。こうなんだろうな、寒すぎず暑すぎず、秋ってなんかこう夏の楽しかった思い出をこう引きずりながらね、だんだん夜が暗くこうなっていって、こう木々もねこうだんだんこう色づいていって、なんか泣けてきちゃいますね。そう、秋はねだいたい泣いてます。で今までのこう恋愛をいつか話そうと思って、タイトルとね季節つけて書いてるメモがあるんですけどね、もうこのメモ見てもね、夏春夏夏夏秋夏春夏夏夏夏夏夏っていうね、もうほぼ夏です。そんなね夏がいっぱいな中から一つ今日はねお話をしようかなと思います。 カオトーク。ですね、これタイトルがね、嵐の夜の夢って書いてありますね。これを今日ね、短めなんでね、ちょうどいいんで話します。これね、25歳、2011年25歳の夏の話です。バナナね、この時25歳だからもうクソ若いですね。この時飲みに行くのにハマってて、いろんなこうバーとかに飲みに行ってたんですけど、そこのバーで小学校の時の同級生というのを再会したんですよ。もうね、その時点ですごいちょっとなんかロマンティックというか、しかも向こうが覚えてくれてて私のことを。しかもね、その子とこう遊んだ記憶ってほとんどなくって、小学校の1年生と2年生の時に同じクラスだったかなっていうぐらいの子なんですよ。私も記憶があるかどうかって言われたらぶっちゃけなかったんですよね。でもなんか話してたら、あれみたいなってなって、でしかもね、バナナはね、恥ずかしながらね、くっそ面食いなんですよ。それでね、その子がね、まあイケメンだったんですよね。25歳、なんか顔も覚えてないけど、こんなイケメンに育ったことをこんなところで再会するなんてって言ってるのもすごい盛り上がっちゃって、バナナでね、すぐにメールを交換して、ですぐにね、こうメールのやり取りをして、でこう会うことになったんですけど、会う時にね、ちょうどその時期、まあ出会ったのは夏かな、でこう2人で会い出したのが夏の終わりぐらいの時だったんですけど、その時ね、台風がめちゃくちゃ徳島に来てる時だって、結局3回遊んだのかな。で3回遊んで、3回中ね、2回ともね、台風だったんですよ。でもね、そんなね、台風の中でもものすごい大きな車に彼乗ってて、で大きな車でね、迎えに来てくれて、で台風の中、その大きな車でドライブして、で台風の中、外でちょっとゴーとかいう音の中、こうアイスとか食べたりして、もう当時はね、もうそれがすっごい楽しくって。そんでね、なんかやっぱこう、私の中で3回目ってもうね、告白なんですよ。絶対告白するかされるかなんですけど、その3回目のデートの時、まあ嵐だったんですけど、この嵐の中で、暴風雨の中でこう話してて、あ、もう今日絶対告白しようと思って、で、D 君って言うんですけどね、ね、D 君って言って、D 君って、今なんか誰かとこう付き合いたいとかあるみたいなの聞いて、この時なんかちょっとね、いやーみたいな感じだったんですよね。ほんであれと思って、なんかこう遊んでる感じ、脈ありっぽかったから、なんかいけると思ったんやけど、なんかその時のこう絶妙な、こう微妙な反応されて、もうバナナすごい悲しくなっちゃって、こうすごいシュンってなっちゃって、でなんか何って言ったら、いや実は好きなんだみたいな、で付き合いたいんだみたいな、えみたいな言われて、でその D 君が、いや俺今本当実は誰とも付き合う気ないんだよねって言われて、あー振られたって思ったんですよ。あ、振られた、めっちゃうわー辛いと思って涙出てきて、ほんでもうそれシューンってなって、シーンって2人の間にこう無言の音がまあ、シーンってなりつつも、実は周り大雨なんですけども、実際のことはザーゴーみたいな中で、まあ2人の中ではシーンってなってけど、なんか急にギュッてその後抱きしめられて、でえってなって、えって顔したら、これからよろしくねって言われて、でえーってなってすっすごいキュンキュンして、え、だってだってって言って、いやそうなんだよね、実は僕今の誰とも付き合う気ないと思ってたんだけど、まあバナナちゃんだったら付き合ってもいいなって思ったんだってこう言ってくれて、もう幸せの絶頂、もう嬉しいみたいなのが抱きついて、もうキャーみたいななって、もうすっごい、もうほんでしょ、周りね、大雨で大吹雪でしょ、もうだからね、もう全然ね、もう何も大声で叫んでも全く大丈夫みたいな でキャーキャー叫んで、でそこからあの D 君とのお付き合いが始まったんですけれども、あのそれから1週間かな、それから1週間あのその後2回あったんやけど、1週間のうちに、でもその2回ともなんでかね、こう本屋さんの、あの平荘っていう本屋さんがあるんだけど、この本屋さんの前でただただ話してバイバイみたいな、あれみたいな、おかしいなと思って、なんか普通ね、こう付き合ったらもうすぐにゴー、まあどこへとは言わないですけど、ゴーっていうのがこうバナナの方のやり方なんですけど、あの全然そんな雰囲気もないし、キスもしてこないし、あこれなんでだと思って悶々としてたんですよね。ほんでその2回目のそのデートの時に、あの平素前の本屋デートの時に、あのどっかに遊びに行きたいって、どっかお泊まり行きたいって言ったんですよ、バナナ。結局積極的だから。でそしたらなんか困ってて、明らかに、あいやみたいな、でうーんって言われて、まあじゃあ来月香川に一緒に行こうかって言われて、まあそれでやったみたいな、で香川のデートの約束をしたんですけど、でその約束した次の日にいきなりあのメールで別れてほしいって言われて、でみたいな、まあみたいな、まだ1週間だし何もしてないし、えどういうことって言って、その子にあの泣きながら電話して、もう頼むから会ってほしいって言って、その後会って、やっぱり平荘だったんですけど平荘にの前で話してたら、なんか実はあのずっと好きだった女性がいて、その人は今こうとある資格を取るためにあの勉強していると。でその資格を取るまではこの誰とも付き合えないって言われたから諦めてたんだって。でだけどあのちょうど本当に私と付き合ったタイミングでその女の子が資格が受かったとっていうことで、あのもう本当に申し訳ないんだけど、もう本当にこうずっと好きだって、何年もあの好きだった女の子で、もうその子以外いないと思ってるぐらい大好きだって、で諦めきれないからその子にやっぱ告白しようと思ってると、もう一度、だからもう本当に申し訳ないんだけど、あの別れてほしいって言われて、もうギャン泣きですよね。でもうギャン泣きして、もうそれで結局まあ分かったとしか言えないから、まあありがとうって言って、もうたった1週間の恋愛だったんですけどね、っていう、もう嵐の夜にこう愛を育み、嵐の夜に付き合って嵐のように別れたっていうね、そんな恋愛だったんです。
かわらじお家を作ろうのコーナー。
このコーナーはバナナがお家を建てる過程を記録していくコーナーです。今日はね、あの窓の話をしようかなと思います。あの愛の楽曲工房の新築物件でライフハックっていうのをね、あの聞き直して、あのバナナめちゃくちゃ参考にしてるんですけども、その中でもね、特にねおすすめな回があって、あの愛の楽曲工房のシャープ25のね、価値観を見直せ、その窓は何のためだっていう新築物件でライフハックのコーナーがあるんですけど、この回がむちゃくちゃ神回で、それでその時の回を聞いて教えてもらったことを実際にね、バナナやってみたんですよ。やってみたっていうか、こうその意見をすごい取り入れてやったんですけど、結果ねめちゃくちゃ良かったんですよね。だからね、ここでねちょっとね言っとこうかなと思います。あの太陽さんがその時に窓の役割って4つあるんだよねって言ってて、それが1つ目が景色を見る、2つ目が風を取り入れる、3つ目が光を取り入れる、そして4つ目が外の熱を取り入れるっていうんだけど、それを踏まえた上でこの窓には何がいるのかっていう一つ一つ選んでいくといいよっていう。でね、自分の価値観と向き合っていくのが家作りですよって太陽さん言ってたの。だから流行りとか豪華さではないんだよってことね。 その基本の窓の役割っていうのを知った上で、自分の価値観、例えばなんだろうな、景色がすごく見たいとか、あとなんだろう、こう風を感じたいとか、なんだろうな、こういろんなその人のこう価値観っていうのを、もちろん自分だけじゃなくって一緒に住む相手と価値観を合わせていって、で決めていくっていう、うん、それをね、踏まえた上でバナナ窓を決めていって、で先日で窓とね、窓枠が全部入ったんですよ。もうほんとね、めちゃくちゃ大満足、本当にちゃんと考えてやってよかったっていう、もう太陽さんほんまにありがとうございます。この場を借りてめちゃくちゃお礼します。でね、バナナがじゃあどんなことをしたかっていう詳しい説明なんですけど、まずね、価値観、これ夫と話しました。うん、価値観一応3つあって、建てるところがね、住宅街なので、人の目線が入らないっていうことと、くつろいでいる状態の時に空が見えるっていうこと、そしてお手入れがしやすいっていうのがね、この3つを重視するっていう価値観のもと、方法はね、こんな風に窓をつけていきました。まずね、お風呂とトイレの窓はやめました。うん、なんでかっていうと、これはお手入れのしやすさと人の目が入らないっていうね、この2つを意識して、お風呂とトイレはね、換気扇がしっかりついてるので、あえて窓はつけておりません。あと風通しがいいようにっていうことで、北側と南側にこう風の通り道ができるような風に考えて窓を設置しました。そうするとね、西とかこの東とかに窓があるよりも、南と北にあった方が風がめっちゃ通るんだって。これはね、建築士の先生が教えてくれました。うん、あとね、立った状態の時とソファーとかに座った状態と床に座った状態っていう、この3つの時の目線をね、考慮するっていうのがむちゃくちゃ大事です。例えば立ったら隣の家が見えるんだけど、実際ここって例えばリビングとかだったらほとんど椅子に座ってるのよね。うん、だからソファーに座った時の目線の方が実は大事っていうことで、だいたいソファーに座ったぐらいの目線で、他の人と目が合わないかっていう位置にこう入りしたりとか、あと寝室とかでも、寝室って常に立ってないから、だいたいベッドの上とか椅子に座ってるので、だいたいそれぐらいの時に、建物が見えたり空が見えたりっていうのを、位置をとにかく立った状態と座った状態の時の目線を考慮しました。あとね、これもね、ぜひやってほしいんですけど、1日でいいんで、朝から晩までの光の位置の確認これね、ほんとこれしてほしい。まあぶっちゃけ季節で太陽の位置って変わるから、そんなに確実ではないんですけど、まあとはいえ、朝から晩までだいたいどのところで光が当たってるかっていうのはね、確認するとすごくいいです。光っていうのは、これはね、太陽光だけじゃなくって、電球、電灯ですね。例えば家の前に電球のポールが立ってたりしたら、その電球がどこを当ててるとかね。でないとね、せっかく作った窓を作っても、なんかそこにずっとこう街灯が当たってると眩しすぎるっていう、ずっとねカーテン閉めてなきゃいけないっていうことが起きるので、まあ、そういうのもね、すごく意識しました。うん、あと、どんなにいい場所でも耐震壁には窓は作らない方がいいので、建築士の人とめっちゃ相談してください。うん、耐震壁っていうのは、ここ地震が起きた時に吸収してくれるように頑丈に作ってある壁なんですけど、どんなにここの位置がいいって言っても、その位置に穴開けると耐震強度下がるよっていうこともあるので、まあ、事前にね、建築士の人とここは入れちゃダメだよっていうのも確認しておくといいですね。うん、っていうことを考えながら、決めていったんですけど、結果ね、営業さんからね、むちゃくちゃ褒められました なんかあの田舎ではまず考えない窓の配置ですねって言われた、うん、すごくいいって、うん、あの田舎の窓ってすごくねでかいんですよ、うん、なんか最近流行りのそれこそあの天井窓とかさ、なんか吹き抜けとかバーンってしてあのでっかい窓をバーンってしたりするんだけど、まあ、それは結構田舎だからできるっていうのがあって、実際それ住宅地でやっちゃうとめちゃくちゃね近隣の人の目が入るんですって、うん、だからバナナはもう可能な限り高めの位置に窓を作ったんですよ。とはいえあの手は届くね、手は届く位置に高めの位置にこう窓を作ってもらいましたね。そうすることでね、あの本当住宅地の中にありながら人の目が全く気にならないっていうね、すごくいい感じの窓になったので、ぜひこれからね、ま、あの家をね建てようかなって思う人は参考にしてみてください。あとあの愛の楽曲工房のシャープ23のね、あの新築物件でライフハックのコーナーをぜひお聞きくださいませ。ついにね、あの20回目でしたね。あ、前回っていうかあの前私がやってたポッドキャスト番組永遠の罠っていうの のちょうど最終回が20回だったんですよ。だから追いついたなーなんて思いながら、しかもねあの永遠の罠のね最終回をちょうど1年前の9月30日のポッドキャストの日にね配信したんですよね。あ、だからあれからもう1年かーっていうので、なんだかこうしみじみとしちゃいました。ポッドキャストの日もうすぐですね。皆さんこの日をね楽しみにしてる方もいると思うので、ポッドキャストウィークエンドとかもね行く人もいるんじゃないかな。バナナも行きたかったな、来年はね行ってみたいななんて思ってます。それではまた7のつく日にお会いしましょう。バナナー。